大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。スカッと晴れて暑くはならないけど、雲が多くて蒸し暑い。それで夕方から夜にかけては雷が鳴って一雨来る。そんな陽気の日がもう2週間ぐらい続いていますかね。温暖化前の信州の夏のように晴れて暑いけど湿気が少なくて爽やか。そんな夏はもうやってこないんでしょうかね。まあそれでも夏休みに入って県外ナンバーの車も随分多くなってきましたけどね。せめてコロナの感染だけは増やしてほしくないと願うのはそのことのみです。そういえば先日、静岡ナンバーだったかな、私が10年ちょっと前に 3,4 年乗っていたフランスプジョーのワゴン車を見かけましてね、おお懐かしいなと思いながらその後ろを走っていたんですけども、改めて近くで眺めてみたらサイズが随分小さいんですよね。5ナンバーの車だったんですけども、自分で乗っていた時には特に中が狭いと思うこともなかったし、荷物もたくさん詰めましたしね。それで5人乗り。いや改めて思うと、少し前までの5ナンバーの車ってこのくらいコンパクトなサイズだったよなぁと思い出しました。そこへ行くと今の車ってミニバンだけじゃなくてね、ほとんどが幅が広くて背も高い3ナンバーの車が多いですよね。かくいう私が今乗っている車もその3ナンバーのサイズなんですけども、日本の車っていうのはこの20年ほどで随分大きくなりましたよね。っていうか大きすぎるのが多いと思うんですけどね、いかがでしょうか。その20年ほど前の5ナンバーサイズぐらいの車を各メーカーもっと増やしてもらいたいななんて思うんですけどね。私今乗っている車は8年前に走行距離1万7000キロの中古を買ったんですけども、まもなくメーターが11万7000キロになろうとしているんですよ。そう、自分で乗って10万キロ、8月中には超えると思うんですけどね。今のところどこも故障はないですし、結構気に入っていますからね。20万キロまで乗れるかななんて思っているんですが、ただひょっとしたら来週にでもどこか重大なところが故障して買い替えなくちゃいけないなんてことになったとしても、今はそうですね、正直言うとこの車なら欲しいなと思う車種がないんです。今の車が20万キロ走るまでに、ぜひ私が気に入るようなデザインと走りの車が出てくれると嬉しいんですけどね。こればっかりはやっぱり運でしょうか。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週の1曲目、久しぶりに松田聖子さんの曲いきましょうか。数ある夏の曲の中でも私が一番気に入っているのはこれです。1982年の渚のバルコニー。82年といえばちょうど40年前ですね。今週の1曲目、松田聖子さんの渚のバルコニーでした。
蔵出しコレクション。
先日テレビで民放を見ていて気づいたんですけどね、この夏の時期、昭和の時代とは違ってビールの CM なんかで水着の女性が出てくることが全くなくなりましたよね。そういえば先週、あのアサヒビールが新しい商品のイメージガール、キャンペーンギャルとも言いますけども、あれをやめると発表したのがニュースになっていました。他のメーカー、キリンとサントリーは2004年以降すでに起用していないということですしね。札幌も3年前に辞めていて、朝日が最後になったんだそうです。まあ言われてみれば、毎年ビールのポスターが居酒屋の壁に貼られていてね、今年はこんな女の子なんだなんて眺めたのも昭和の感覚ですよね。70年代、80年代は普通の歌手や女優がビキニでグラビアなんかに出てくるのが当たり前だったんですけどね。その後90年代に入ると、それ専門のいわゆるグラドルと言われるグラマーでスタイルのいい女の子たちが大量に出てきましたけども、その後は世の中その反動で女性をプロポーションだけで判断するような、商品として見るようなことは良くないっていうんで、グラドルはもちろんですけども、全国のミスコンテストなんかも次々なくなっていきましたよね。今はもうそういう男性目線で商品を売ろうなんていう CM とかポスターはそれだけで批判の対象になりますからね。とはいえ、そんな90年代の初め、まさに歌のテーマが、女性はプロポーションさえ良ければそれが全て、 他はどうでもいいんだとでも言いたいかのようなひどい歌詞の曲が大ヒットしてしまったのを覚えていらっしゃるでしょうか。 CD の売り上げはなんと170万枚だったそうですけども、出た年はタイトルにも入っていますけどね、93年です。夏の日の1993。歌っているのはクラスという男性2人組だったんですが、もう30年近く過ぎていますんでね、今の世の中の意識で聞いたらばこれ以上はないという男の上から目線のとんでもない歌でしたよね。私当時から嫌いだったんで自分の番組では書けませんでしたけども、ちょっとその歌詞をご紹介しますと、まるで別人のプロポーション、ああ水際のエンジェル、君は初めて僕の目に見せたその素肌、そのセクシー、そのセクシーなんて言葉、この歌以外に聞いたことないですよね。超高層ビル、走るハイウェイ、ああ銀色のプール、ざわめく街を切るように君は飛び魚になった、ドラマチックにセイラブ、ミステリアスにソータイト、なんて陳腐なカタカナの表現なんでしょう。こんなに一緒にいたのに、1993、恋をした王君に夢中、普通の女と思っていたけど、普通じゃ悪いんかいってツッコミどころですよね。ラブ人違い、おうそうじゃないよ、いきなり恋してしまったよ、夏の日の君に。これが1番で、2番は出だしからすごいです。服の上からは測れないね、ああ色っぽいチャーミング、情けないフレーズですが、これ以上ない陳腐な表現ですけどね。僕の視線を避けるようにいたね、意識してしまう、スキャンダラスにセイラブ、ダイヤモンドにソータイト、なんか読んでるうちに笑えてきちゃうんですけども、何でもカタカナならいいのかってね。その後のフレーズもすごいですよ。宝の山だよ全てが、ナイスバディは宝の山かいでしょ。1993、ジェラシーさ、おう君に夢中、僕には合わない人だと思った、でどんだけお前そんなに大した男なんかいって。ラブ、今日からは王とんでもない、不思議な気分に戸惑うよ、夏の日の君に。今の時代なら絶対にアウトという歌詞のオンパレードなんですけどね。作詞したのは松本一樹さんという、池田聡さんのモノクロームヴィーナスとか、鈴木雅之さんガラス越しに消えた夏、中森明菜さんジプシークイーンなんかも作っている結構売れっ子の作詞家なんですけども、なぜかこの曲だけ血迷ってしまってる感じがしますけどね。ではその辺の歌詞を29年の時を経てチェックして聞いてみてください。クラスの夏の日の1993。まだ付き合って日の浅いカップルなのか、あるいは職場の同僚の女性を初めて誘ったのかは分かんないんですけども、とにかく2人で都会のプールに初めて泳ぎに行った。そうしたら彼女は思いがけずとんでもなくいいプロポーションで、改めて恋心に火がついたってのを言いたいんでしょうけどね。まあこれだけけなしたんですから、今週は蔵出しっていう言葉は当てはまりませんけどね。30年近く経ちましたから、まな板の上訴状に上げて分析してみました。クラスの夏の日の1993でした。
グラシネ一押しシアター。
今週このコーナーでご紹介するのは、今月の初めに公開されてからもう1ヶ月が過ぎるっていうのに、未だグランドシネマズで上映中の作品としては観客動員のランクでベスト5に入っている人気のアニメ映画、ゆるキャンです。まあ正直言いますと、来週からはジュラシックワールドの新作も始まりますし、今夏休みの子供向けの作品が多いんで、今週は何を紹介しようかなと迷っていたんですけども、そんなに長い間多くの人が足を運んでいるというアニメってどんなものなのか、ちょっと興味が湧いたもんですからね、見てみたんですけども、これがねなかなか凝った作りで面白かったですよ。このゆるキャンというタイトルはもちろんゆるいキャンプの略なんですけども、メインで登場するのは高校時代からアウトドア女子として仲の良かった山梨県の女の子5人で、今はそれぞれが働いていまして、たまに田舎で会って一緒になるくらいだったんです。そんなある日、名古屋のローカル出版社で働いている凛のところに、5人の仲間の1人で地元山梨の観光協会のようなところで仕事をしている千秋から連絡が来ます。それは5年前に閉鎖された青少年自然センターという施設をリニューアルして、何か県外からお客を呼べるような場所を作りたいんだけど、いいアイデアはないっていうものだったんですね。そこで凛は、そんなに広いところならキャンプ場にでもしたらっていう提案をしたんですけども、千秋はそれを聞いて乗り気になりまして、即他のメンバーの葵となでしこ、そしてえなにもそれをスマホで伝えるんです。 東京の多摩に住んでいてアウトドア専門店で働くなでしこと、地元で小学校の教師をしている葵、それに横浜でペットのトリマーをしているエナからも、じゃあ私たちで一緒にキャンプ場を作ろうよと賛同を得るんですが、とにかく草ぼうぼうの施設でしてね、まず鎌で草刈りをするところから始めなくてはいけない。さて5人は本当に自分たちの手でキャンプ場を作ることができるんでしょうか、というようなストーリーなんですけども、漫画が原作となめてはいけません。キャンプ料理の面白さとか最新のアウトドアグッズの紹介なんかも盛り込まれていましてね、ちょっと興味のある人ならば、へえ、今こんなこともできるんだと思わせてくれるシーンもたくさんありました。例えば私が感心したのはね、火を起こすときに松ぼっくりが着火剤のように役に立つというところだったんですけども、原作は漫画アプリからスタートしてコミックスになってからは累計700万部も売れているという人気作だそうです。その後テレビのアニメや実写版のドラマにもなっていまして、今回は劇場版として作られたスペシャルなんですね。ただちょっとあれと思ったのは、この5人が5人とも彼氏らしき存在がいないことなんですよ。苦笑いをしてしまいましたけども、富士山を望む山梨の風景はもちろんたくさん出てきますけども、お隣信州としては八ヶ岳の中腹にあるあの日本一標高の高いところにあると言われる露天風呂の本沢温泉が出てきます。アウトドア好きならば微笑ましく見られる佳作ですよ。今週ご紹介したのは地道な人気で来週も上映が続きますアニメ映画のゆるキャンでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。若大将の愛称で親しまれるあの加山雄三さんが、この秋9月9日金曜日、東京国際フォーラムホール A で開催する加山雄三ラストショー、永遠の若大将の模様をグランドシネマズで生中継します。そこでこのラストショーを盛り上げるべく、映画若大将シリーズの復活上映が決まりました。8月26日金曜日から9月8日木曜日までの2週間限定で、シリーズ第1作の大学の若大将や海の男を象徴する作品ハワイの若大将、そして歌手としての大ヒット曲君といつまでもが出てくる不動の人気作エレキの若大将の3作品です。ぜひこの機会に懐かしの作品を大きなスクリーンでご覧くださいね。そして7月15日金曜日からグラシネと提携している駐車場長電権堂パーキングと権堂パーキングセンターの駐車場サービスが拡大してより利用しやすくなっているんですよ。今まで通り大人料金会員料金の方はもちろん、これまでサービスの対象外だったシニア料金や夫婦50割引レディースデー料金などサービス料金の方も、また1時間のみのサービスだったレイトショーの時間帯も2時間半分の駐車場サービスを付与できるようになりました。詳しくは劇場スタッフにお尋ねください。劇場にお越しの際は引き続き飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
少し前に新作映画を紹介するコーナーで取り上げましたエルビス・プレスリーの伝記的な作品エルビス、現在もオールドファンを中心に人気を集めて上映中ですけども、今週タイムスリップムービーヒッツで取り上げるのは、そのプレスリーと同じ時期に全米で人気を博していたものの、飛行機事故でわずか17歳でこの世を去ってしまった伝説のロックンローラーリッチー・バレンスの短い生涯を描いた作品ラバンバです。1987年昭和62年に公開されて日本でもヒットした映画なんですけどね。その主題歌で映画のタイトルにもなっているラバンバという曲はアメリカのチャートの1位になっていまして、日本でもレコードは3万6000枚売れています。主人公のそのリッチー・バレンスという人はロサンゼルスに住むメキシコ系の両親のもと1941年に生まれています。幼い頃からメキシコの伝統音楽とか R&B リズム&ブルースを聴いて育って、ギターも子供の頃に覚えたんだそうですが、16歳の時にバンドを組んで地元ロサンゼルスで活動していたところ、 翌年早くもレコード会社にスカウトをされるんですね。そして1958年に Come on Let's Go という曲でデビューするや否や、ヒスパニック系のファンを中心に西海岸から人気に火がつきまして、ラジオへのリクエストも増えて、瞬く間にその人気は全米に広がっていきます。しかしデビュー2年目の1959年、ツアーで移動するのに乗っていた飛行機が悪天候のためにアイオワ州のトウモロコシ畑に墜落しまして、一緒に乗っていた人気バンドザ・クリケッツのリーダーのバディ・ホリーなどと共に命を落としてしまいます。彼の死後、その遺作になったラバンバはシングルチャートの20位まで上がったんですけども、この曲はアメリカでスペイン語で歌われた初めてのヒット曲として音楽の歴史に名前を残しています。それからほぼ30年経った1987年に彼の短い生涯を描いた作品ラバンバが公開されたんですが、1950年代半ば、ロックンロールの流星期にヒスパニック系の若者がスターダムにのし上がっていく、その苦労また悲しみが表現されていまして、アメリカでは大ヒット映画になりました。主役のリッチー・バレンスに扮したのは、父方の祖先がネイティブアメリカンチェロキーの血を引いていて、母方には中国や日本、フィリピン、それにラテンの系統も持つルー・ダイヤモンド・フィリップという撮影当時24歳の俳優だったんですけども、ただし主題歌に使われたリッチー・バレンスの曲ラバンバは彼が歌っていたのではなくて、ロサンゼルスを活動の拠点にするメキシコ系のメンバーで作られたバンドロス・ロボスの曲だったんですね。この曲が大ヒットしたことで知名度がぐーんとアップしまして、メンバーはその後多少の入れ替わりはあるものの、今も現役のバンドとして活動しているそうです。では87年公開のラバンバの主題歌をどうぞ。タイムスリップムービーヒッツ、今週はリッチー・バレンスの短い生涯を描いた映画の主題歌ロス・ロボスのラバンバでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずはと言っても、このメッセージ実は1ヶ月ちょっと前にいただいていまして、細かいことを調べてみようと思ったままそのまんま眠っていたんですけども、ようやく私の調べが終わりましたんでね、ご紹介することにします。須坂市の風の坂道さんからいただいていたメッセージです。愛媛から引っ越されて来られたご家族の娘さん、そうそう、去年ご主人が1年先に長野に引っ越して来られた風の坂道さんの俳句仲間だったんですよね。それで今年の春に奥さんと娘さんも長野に引っ越してきて、家族揃って暮らしているというあのご家族ですよね。その娘さん、長野の中学校で給食に出てきたソフト麺に困惑したそうです。食べ方が分かんなかったってことですね。私が大昔に給食で食べた時はカレーをかけていたような気がして、結構好きだった記憶があります。愛媛では給食のメニューにはないんでしょうね。大岩さんはソフト麺ご存知ですか？私は前の東京オリンピックの時小学校1年生だったんですけども、で卒業したのが大阪万博の年1970年で、中学高校はもちろん給食ありませんでしたからね。人生の中で給食を経験したのは小学校の6年間だけだったんですが、私の時代にはソフト麺ってありませんでした。ただ同じ小学校にその後行った6つ年下の妹はね、ソフト麺がどうのって話をしていた記憶がありますから、その後千葉県の木更津の小学校自校給食でしたけども、ソフト麺というものが登場したんだろうと思いますよ。風の坂道さんのメッセージに戻りますとね、先日も長女の勤務している中学校ではコロナで学級閉鎖があって、大量に残った給食のソフト麺を先生方が持ち帰ったとのことで、私も何十年ぶりかでいただきましたが、懐かしかったですね。あ、娘さん中学校に勤めていらっしゃるんですね。給食のお裾分けがやってきたんですね。でもその日カレーは作っていなかったし、とりあえずケチャップ味で炒めようかとナポリタン風にしてみたんですが、麺がぐちゃぐちゃになってしまって失敗でした。ソフト麺ですもんね。あれは炒めたらダメですね。温めて何かをかけて食べるのが正解ですよね。しかしちょっとだけ昭和な気分になれて、それはそれで良かったです。かっこ笑いと書いてくださってますけども。もうすでに何かかけるだけで食べられる状態、そういう柔らかさのソフト麺をさらに炒めて熱を加えてしまってはぐじゃぐじゃになるってのはわかりますね。でソフト麺について私が何を調べていたかって言いますと、 今も学校給食でソフト麺を出している都道府県別の地図っていうのが先日たまたま朝日新聞に載っていたんですよ。ネットでいろいろ検索していたら遭遇したんですけどもね。ちょっとご紹介しますと、今も給食でソフト麺が出ているのはまず北海道、東北地方では山形県と福島県だけなんですね。それから関東は茨城、群馬、埼玉、神奈川、これだけ。東京、千葉、栃木ではもう出ていません。それから中部、北陸地方、出していないのが新潟、静岡、愛知、福井、石川、残りの県は出しているということですね。ただし近畿地方より西、出しているのは滋賀県、岡山県、島根県のみなんです。四国九州は一県もないんですね。ですから愛媛県については今は出していないけど昔はあったのか、それとも昔からずっと出していないのか、その辺は調べて答えを見つけることができなかったんですけども、西と東では随分差があるんですね。いかがでしょうか、風の坂道さん。今週は聞いていてくださってるでしょうか。また愛媛のご家族にもお伝えいただく機会があれば幸いです。よろしく。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkoji.co.jp、 善光寺は zenkouji、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には、紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌の曲のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。とは言っても今シネマスタジオの前にはレゴでできた巨大なミニオンが置いてあります。新作のミニオンズフィーバーが今公開されていますけどもね、一作前5年前のミニオンの映画の時に全国の映画館のスタッフがレゴで作るミニオンのコンテストっていうのに参加したんですね。そしてなんとグランドシネマズのスタッフが作ったミニオンが最優秀賞を獲得しまして、解体せずにずっと倉庫に入れて撮ってあったと。今回ミニオンズの新作が公開されるにあたって5年ぶりに日の目を見てる、そういうわけです。ぜひ2階のロビーにいらっしゃったらちょっと見てあげてくださいね。お願いします。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週は夏本番こんな曲いきましょう。2008年ですからもう14年前になりますか。ユイの曲です。サマーソング。最近の曲だと思っていたんですけども、もう14年前、ユイの歌うサマーソングでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は10巡目のフです。これまでフはフォーリーブス、フィンガーファイブ、吹きの塔、布施明に藤恵子、フォーククルセダーズと6巡目までは3曲ずつかけてきまして、7巡目、8巡目、9巡目と3組3曲、吹雪純、古井戸、藤正樹、古時計にファーストチリアーノ、おにゃんこクラブ福永さとみに、キャンディーズを解散した後ソロの藤村美希などなどかけてきたんですけども、今回はちょっと地味めですが、今もベテラン現役で活動しているフォークの兄弟デュオ、ブレッド&バターです。誰もが知っているようなビッグヒットはないんですけどね、キャリアは長いですから、あ、これは聞いたことがあるなんていう曲もあるかもしれません。神奈川県の茅ヶ崎出身なんで、さっき名前が出た加山雄三さんとかサザンオールスターズなどと並んで、彼らの曲も湘南サウンドと言われるんですね。兄の岩沢幸也さんは1943年昭和18年の7月生まれで、この間79歳になったところ、弟の冬美さんは1949年昭和24年生まれの73歳です。2人のお父さんは映画監督で脚本家でもあった岩沢恒則さんという人で、 特に有名なのは太平洋戦争が終わってすぐ1945年昭和20年の11月に公開されたそよ風という映画の主題歌として大ヒットしました。リンゴの歌、とっても有名ですけどね。その映画の脚本を担当したということなんです。まあそういう芸術家の家に生まれた兄弟ですから、幼い頃から音楽などに親しんでいたんでしょうね。兄弟でフォークを歌うデュオとして1969年昭和44年に傷だらけの軽井沢っていう曲でデビューします。この時サツヤさん26歳、冬美さんは20歳でした。ただこの曲は作詞橋本淳、作曲は堤恭平という歌謡曲路線だったんですけども、その後はシンガーソングライターとして岩沢兄弟自身が作った曲も出しているんですが、初めて世の中に名前が知れたのは意外なアーティストとのコラボレーションでした。それはグループサウンズザ・タイガースが解散した後の岸辺四郎さん。それまでの日本のフォークとは一線を画したクロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤングやアメリカのようにコーラスを重視したというフォークを目指したのがこの曲です。今週のインデックス1曲目は四郎とブレッド&バターの野生の馬。首都曲は冬美さんが作っているんですけども、どちらかといえば元タイガースの岸辺四郎さんが注目された曲だったんですが、レコードは残念ながら2000枚のセールスと全くヒットしませんでした。ブレッド&バターの1曲目は岸辺四郎さんとのコラボレーション野生の馬でした。ちなみにこの曲ベースは細野晴臣、ドラムが林達夫、ギターには石川貴彦と、まあすごいメンバーが参加しているんですよ。そんな風にこの時代からいろんなミュージシャンとのつながりがありまして、森山良子、井上陽水、荒井由実といった人たちとの接点が生まれているんですね。そして1979年昭和54年には作詞作曲にユーミン、アレンジ編曲には松任谷正隆さんと細野晴臣さんを迎えて、ブレッド&バターは4年ぶりにこんな曲を出しています。2曲目はあの頃のまま。今週のインデックスブレッド&バターの2曲目は作詞作曲は松任谷由実さんがやっていたあの頃のままでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はブレッド&バターの3曲をやっています。途中何度か2年から4年ほど活動を休んでいたっていう期間もあるんですけども、今も現役、キャリアの長さと交友関係の広さでは音楽シーンの中で知らない人はいないであろうブレッド&バターですが、その後もスティービー・ワンダーや井上陽水、伊勢正蔵といった人たちが作った曲もいくつか出しています。3曲目なんですが、サンスターの女性用のシャンプーの CM ソングに使われて、久しぶりにブレバタ節が世の中に届きました。ブレッド&バターの綺麗なコーラスをじっくり聴いてください。奇跡のヴィーナス。今週のインデックスブレッド&バターの最後の曲は昭和からは3年ほどこぼれるんですけども、1992年の奇跡のヴィーナスでした。今年79歳と73歳、ブレッド&バターのライブ情報としましては、秋11月20日の日曜日に長野市芸術館でスカイ&フレンズというコンサートがあるんですね。そこに元ハッピーエンドの鈴木茂さん、ユーミンのご主人松任谷正隆さん、それに尾崎亜美さん、南吉高さんというメンバーと一緒にコンサートを開きます。チケットはすでに発売中ですから、興味のある方はちょっとネットで確認してみてください。ということで来週のインデックスはヘですね。ヘはこれまでペドロ&カプリシャス、ベッツィ&クリスと3曲ずつやりまして、3巡目はベンチャーズが作曲した渚優子さん、小山るみさん、そしてオーヤンフィーフィーの曲かけたんですけども、5巡目は3組3曲ベイブにヘドバとダビデ、そしてヘンミマリさんやりまして、2020年の1月にすでに終了を完結しています。そうなると続くホですが、ホはこれまでボーイ、本田美奈子、堀内孝雄のソロ、本田ルツ子、堀ちえみ、細川隆と、ここまでは3曲ずつかけまして、7巡目8巡目は3組3曲堀江純にザ・ボンチ、ボロにポピンズ、細野晴臣などなどかけて、前回9巡目はアニメのテーマ曲堀江光子さんの3曲をかけましたけども、ということは来週もホで始まる名前やグループの3組3曲でいきましょうかね。ホももう残り少なくなってきているんですけども、そういえば堀内孝雄さんソロの時にはかけなかったコンビで歌っていた CM ソングなんかもありましたし、 70年代の初め、エルビス・プレスリーに似ているなんて言われていた歌手もいました。ちょっと探すの大変かもしれませんが、インデックス来週はホで始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんのメッセージです。先週に続いてウルトラマン総選挙の話ですが、はいはい、何でも秋に NHK でやるんだそうですね。投票しましたよ。部門は3つありまして、ウルトラマンが3人。歴代のウルトラマンから好きなのを3つ投票するってことですね。私はウルトラセブンと初代ウルトラマンと一番新しい映画の新ウルトラマン、この3つかな。それから怪獣が5体。
おおほほほ。
まあバルタン星人なんかはほっといてもベスト5には入るでしょうけどね。あとはガラモンと、私ね、ドドンゴってのが好きなんですよ、初代のウルトラマンの。その他はまた考えておきます。そして作品に登場するメカも3つ選べますよ。
メカ、
やっぱりセブンの時に出てくるウルトラ警備隊の3つに分離する、あれウルトラホークって言いましたっけ。そのぐらいしか今思い出せないんですけどね。大岩さん推しのウルトラ Q からもエントリーが可能になってました。あ、そうですか。ってことはペギラもいけるんだ。 NHK のホームページのウルトラマン総選挙を検索してリスナーの皆さんも投票してくださいね。だそうですから、お好きな方はどうぞ。で、ニャンパラリンさんのメッセージ後半がありまして、さて高校野球、この番組が聞けている時点で長野県代表は決まっているのかな。決勝が確か30日ですから、午前中から始まっていれば今試合の途中か終わったところ、どこに決まっても頑張ってもらいたいですが、先週の大岩さんの疑問、高校野球の地方大会での主将のマーク、はいはい、そうですね、それを甲子園ではなぜつけないかについて調べてみました。ありがとうございます。長野県は左脇腹のあたりに主将マークですが、神奈川や埼玉は右袖に赤丸で白抜きの文字で主。
ほうほうほう。
ちなみに中国四国地方では主将マークはないそうですから、各県の高野連によって違うみたいですね。全国統一ルールなら甲子園大会でもつけるのかな。でも甲子園で外しちゃうんだったらなぜ地方大会でつけるのか、その疑問はまだ残りますね。しつこい性格なもんですから、どっかで調べてみます。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。